77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はですね、3月8日ということでね、皆さんね、どうですかね、ね、元気にやってますか。まあ私の方はね、ね、まあ最近何かあったかなって言ってもね、もう一つだけなんですよね。もうそれはね、ベルガモットのね、植樹大作戦が今ね、もう絶賛稼働中でございます。はい。ね、作戦行動中ですよ。で、まあこの作戦行動って何なのかっていうと、まあね、まあこのラジオでももう結構ね、もう何回もね、お話したんですけど、まあ、私がね、ね、長崎県のね、雲仙市ね、お隣雲仙市のね、瑞穂町っていうところにね、耕作放棄地をね、こう 3.5 ヘクタールくらい借りまして、でそこをね、果樹園にしようってね、いい土地にね、蘇らせようということをね、もうずっとやってるんですよ。はい、ずっとやってるっていうのはね、もう3年くらい前からね、開拓して、そしてね、まあ、少しずつ苗木を植えてっていう風にやってきたところだったんですね。まあ今週はね、今週の月曜日4日からね、もうずっとね、ベルガモットの苗木を植えてるんですけど、まあ、このね、植えるのがね、もう1週間かけてやるんですよ。はい。で、1週間かけてやるっていうのはね、なんでかっていうとね、もう400本くらいあるんですね。はい。で、400本くらいある苗木を、まあ、育ててたんですけど、まあ、それをね、開拓地にね、こう移してね、移植して、定植していくっていうね、まあ、定植、ね、こう皆さん、植樹って言った方がわかるかな。はい。をやっているっていうのはね、まあ、そんなね、ことをやっています。すごいね、大変でしょうってね、言われるんですけど、まあ、実際はね、そんな大変ではないんですよ。はい。まあ、400本の苗木はね、まあ、それはね、自分たちだったら、まあ、それはね、まあ、まあまあ大変ですよ。まあまあ大変ですけどね、まあね、慣れてもいるんでね。なんでね、まあ大丈夫なんですけど、まあ、せっかくね、じゃあ、なんでしょう。一週間かけてね、わざわざやるっていうのは、これどういうことなのかっていうと、このね、400本の苗木をね、植え終わった段階でね、もう私たちのね、このベルガモット農園はね、日本最大規模になるんですよ。多分そうだと思います。はい。で、日本最大規模になるんで、もうそのね、最大規模のね、ベルガモット農園が生まれる瞬間を、やっぱね、皆さんにね、一緒に体験してほしいなって、一緒に参加してほしいなって思って、で、このね、一週間の日程を取りますっていう感じです。はい。まあ、正直ね、3日間くらいあればね、自分たちだけでもね、まあ、できはするんですよね。まあ、結構きついけど、頑張ればね、できはするんですよ。はい。まあ、なんですけどね、まあ、それだけじゃね、なんかちょっと寂しいじゃないですか。ね、私もやりたいとかいうね、まあ、そういう声がね、結構あったんで、あ、じゃあ、皆さんにもね、参加していただきましょうよということでね、もうこういうふうにやりました。で、まあ、このね、番組がね、放送されてる頃には、ね、収録してる時点ではまだそこまででもないんですけど、放送されてる頃には、もうね、あれなんじゃないかな、日本一のね、本数に到達してる頃じゃないかな、なんて思います。ああ、そうなってるんじゃないかなと思います。はい。で、まあね、まあ、そんな感じでね、まあ、植えていきたいなと思うんですけど、まあね、まあ、ね、ボランティアで来てくれる人もいるんですよ。ね。まあ、そういう人たちにはね、まあ、まあ、楽しんでもらいたいんで、なのでね、まあ、ね、作業を頑張るっていうよりもね、楽しくね、やってもらいたいな、なんて、あ、参加できたよ、みたいな、まあ、そんな感じでね、やってもらいたいな、なんて思います。まあ、そんな感じでね、もう今日もね、やっていきたいと思うんですけど、今日のテーマ、ね、何にしましょうかね。もうね、先週はね、桃でしたよね。皆さん聞いていただけました？ね、桃。ね、桃、美味しいですよね。まあ、私も大好きですよ。はい。でもね、桃大好きなんですけど、まあ、先週のね、桃のテーマの時は、ね、長崎県らしいっていう感じでね、桃カステラのお話をね、させていただいたわけなんです。桃カステラってね、皆さんね、知ってますか？ね。長崎県の人だったらね、知ってるんじゃないかな。はい。桃カステラってね、もう、カステラ、まあ、カステラ、生地はカステラなんですよね。甘いカステラを桃の形にね、焼いたカステラの上に、ね、綺麗なね、白とピンクのね、もう綺麗なね、お砂糖がコーティングされて、桃のね、もうね、色になってるわけなんですよ。ね、美味しそうでしょ？甘そうでしょ？はい、そうなんです。めちゃめちゃ甘いんですよ。 めちゃめちゃ甘いです。なのでこうもしかしたら甘いものはちょっとっていう方はね、こうもしかしたらねそこまでねいっぱい食べられないかもしれません。はい、でもこの甘いのにねこう訳があるんですっていう話をねさせていただいたわけなんです。はい、まあ、それがね長崎県のね、長崎市から始まるシュガーロードっていうあれですよね、シュガーロードっていう道ですよ。はい、そのね、まあ、あのね長崎はね、かつては南蛮貿易でね、あの当時非常に貴重だったと言われるお砂糖がたくさん入ってきました。なのでそのたくさんねお砂糖を使った、料理お菓子がまあ盛んになりました。まあそれがね贅沢だったわけなんですよね。はい、でそれが、砂糖がねこう運ばれていくその道沿いにねそのスイーツ文化が花開きましたということで、それがねシュガーロードって最近言われてるわけなんですよね。はい、でねあの長崎市がその始まりなんですっていうね、まあそんなね、お話をさせていただきました。皆さん聞いていただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ナイラジオねアーカイブでも聞けるんでね、気になるよって方は聞いてくださいね。はい、あの番組サイトから聞けます。というわけでね、まあ今日はやっていきたいと思うんですけど、今日はね3月8日なんでね、あれですよ、今日は何の日でね、3月8日だからね、はい、それはねミツバチですね。はい、ミツバチ、ミツとハチで、こう3つ8、3月8日でミツバチということで、今日のテーマはミツバチです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は3月8日ということで、ミツバチ、3、8でね、ミツバチの日ということでね、ミツバチのお話をしていきたいと思います。これね、まあ農業ではねもう本当にね大事なんですよ。まあ作物によりますけどね、私のね知ってるので、まあよくあるのがまあイチゴですよね。イチゴはねもうずっとねこう、11月くらいからまあ5月とかね、まあ長ければ6月とかね、まあ長崎県ではね、まあ、そのぐらいまでもう花が咲いては受粉して、いちごの実が実って、そしてまたそれを収穫して、それまた新しい花が咲いて、蜜蜂がやってきて受粉して、また、実ができてっていう、そのずっとやってるんですよ。はい、もう11月からもう半年くらいね、やってることになりますよね。はい。なのでね、いちご農家の人は蜜蜂とずっと一緒に働いてるっていうことになりますよ。で、まあ私はね、いちご作ったことないんですけど、メロンを作った時はね、蜜蜂と一緒でした。でもね、メロンってね、お花が咲いて実がなって、またお花が咲いて実がなってって言うんですよ。それずっとしないんですよね。あの、同じタイミングで、こう、お花がバーって咲いて、で、それを受粉して実がなったら、もうそれでおしまいなんですよ。はい。なのでね、蜜蜂はね、もうその後ね、あの、会社に帰ります。はい。蜜蜂って大体レンタルしてるんですよね。蜜蜂屋さんから。はい。で、まあそんな感じなんですよ。で、まあ作物によるっていう感じですかね。はい、なので私もねこう一瞬だけねミツバチと働くんですよ。はい、でまあミツバチがいなくても、受粉して実がなるっていうようなものもあるので、ミツバチとは一緒に働かないよっていう農家の人も当然いっぱいいます。まあ実がなるとかがあんまり関係ない農作物とかもあそうですね。はい、まあキャベツとかねほうれん草とかね、それミツバチいなくてもいいですもんね。はい、まあいてもいいですけどミツバチにとっても得がないですもんね。はい、なので、まあ、そういう農家の人はミツバチと一緒に働くことはないと思います。あとはね、あのトマトね、トマトってね、あの受粉してから実がなるっていうわけじゃなくて、トマトトーンっていうね、あのホルモン剤をねこうシュッシュッと吹きかけることでね、あのちゃんと受粉しなくてもね実がなるので、なんかねあのそれすごいななんて思います。まあ、大変なんですよ、ミツバチをねこうと一緒にね働くのもね、うん、まあ大変、うん、まあもっと大変なのはミツバチでしょうけどね、頑張って働いてるからね、大変なのはミツバチなんですけど、まあでもね、あの人間もね、まあちょっと大変なこともあって、まあそれなね何が大変かっていうと、まあ刺されるんですよね。はい、そうなんですよ、刺されるんですよ。で刺されるっていうのは、まあ普通にしてればねあんま刺されないんですよね。ミツバチに刺されるってことねあんまりないんですけど、まあどういう時に刺されるかっていうとね、蜂の巣を攻撃するようなねそんなねやつはいないと思うんですけど、あのまあいちごとかだったら、まあ収穫しようとした時とか、あとは枯れた葉っぱをねこうちぎってからねこう、枯れた葉っぱからねこう病気とかになってもいけないんで、まあそういうところからねあのちぎったりとかする時に、その葉っぱの後ろにたまたまミツバチがいて、あのそれを知らずにこうギュッとね手でね、握ってしまって刺されたとかいうことがね、まあ、結構あるんですよね。はい、でまあ私のね友達もね、まあ、それでねもうたびたびたまに刺される感じでね、っていう感じだったんですけど、まああのある人はねもうそれがねもう もう何回もね刺されてアナフィラキシーっていうんですかね、はい、あれのね寸前みたいな感じまで行って、でねもうこれ以上ねミツバチに刺されたらねもう危ないですよっていうことをお医者さんに言われたっていう人もいるので、なのでね、まあ、そういう意味ではね、まあなんでしょう、まあ働いてる人にとってねリスクがないわけではないって、はいっていうようなねそういう感じです、はい。まあ、何回刺されてもへっちゃらな人もいるかもしれないですけど、それ人によるんで何とも言えないんですよね。でまあこのねミツバチね、ミツバチじゃあね開拓地ではねミツバチとかね来るのとかいうね、まあそんなねこともねあるんですけど、あのねこれねやってみたいなと思うんですよ。というのはあのね、雲仙市でやってるねその開拓事業なんですけどね、ベルガモットのね苗木を400本植えますってね、で去年植えたものと合わせて、まあ、480本くらいになると思うんですよね。まあ多分移植に失敗してね何本かかれると思うんですけど、まあ450本くらいにはなると思うんですよ、はい。でその450本のベルガモットがね一斉に咲いて、それをね全部ね、それをねあの養蜂家の人がねこうやってきてからねこうお花の蜜を取ったとしますよ。そしたらねどんな香りになるのかなと思うんですよ、はい。柑橘のね蜂蜜ってね美味しいじゃないですかね、みかんのね蜂蜜ってね香りが良くて美味しいですよね。ベルガモットだったらもっといいんじゃないかななんて思うんですけどね、はい、なんとも言えないです、わかりません、はい。というのもねわからないんですよね、ベルガモットってお花もねすごくねいい匂いがするんですよ。で蜂蜜も多分いい匂いがすると思うんですけど、やったことないんでわからないんですよ、はい。あの物によってはね、あのお花によってはねこうお花自体はいい匂いなんだけど、まあ、蜂蜜そんなかなとかいうのもねあったりするんで、はい、なんとも言えないですね。でもやってみたいですね、はい。まあ、幸いね雲仙市にはあの養蜂をやってる人がちらほらいるので、まあ、そういう人にねちょっとねベルガモットの蜂蜜作ってみませんかみたいな感じで言ったら来てくれるんじゃないかななんて思ってます。でそれだけじゃないんですよ、それだけじゃないのがまあ、開拓地ね非常に広大なんですよ、非常に広大で、あのね中にはね柑橘とかをね育てるようなね適してないよっていうような土地もねいっぱいあるんですよ。ものすごく高低差があるとか、はい、なんかねもう変な形をしてるとかね、変な形っていうのがねもう四角い感じ のところだったらいいんですけど、なんか細長いのがくねくねしてるとかね、まあ、そういうね土地もあったりするんで、まあ、そういうところどうしようかなと思ってて、はい、なんかね作物育てるのってね大変なんですよ、まあ、だってね植えるだけじゃないでしょ、なんかねあの収穫はね、まあ、当然そうだし、でね、まあ、消毒とかもねいりますしね、はい、でねあの日々の管理作業とかね、まあ、そういうのもね大変なんでどうしようかなとか思って、でね、まあ、そういうのもね、まあ、いろんな専門家と話したりとかねすることもあるんですけど、まあ、そしたらね、まあ、景観作物って言ってなんかお花植えたりとかしたらどうですかみたいな感じ で蜜源にしたらどうですかみたいな感じでね言われたりもしたんですよね、はい。まあ、蜜源もね、まあ、そんな、まあ、簡単なことばかりじゃないんですけど、まあ、でもね、まあ、とは言ってもね、主に働くのは蜂なんで、なんで、まあ、そういうところだったらいい、お花を植えてから蜂蜜を育てるの、作るとか、そういうのでもいいのかななんて思ってるところです。はい。でもちょっとわからないですね。まあ、私は、蜜蜂よくわからないんで、詳しい人に聞いてから、できそうだよとかだったら、やってみてもいいかなと思います。そしたらね、まあ、開拓地のね、美味しい蜂蜜がね、なんか2種類くらい作れるかもしれないですよね。はい。ね、わからないですけどね。はい。なので、まあね、もしそれができたらね、皆さんにもご紹介したいな、なんて思うんですけど、はい。ね、ご紹介するのはね、いつがいいかな、ね、蜂蜜の日がいいですかね。蜂蜜の日もあるんですよ。蜂蜜の日。蜂蜜の日はね、8月3日ですよ。蜜蜂の日じゃなくて、蜂蜜の日。ね、8月3日って何曜日なんでしょうね。ちょっと見てみましょうかね。出てきました。2024年の8月3日は土曜日なのでね、もしかしたらね、前日のね、金曜日ね、に、ナイラジオ放送金曜日じゃないですか。はい、なんでね、こう言えるかもしれないですね。わからないですけど。はい。まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思います。はい。まあね、まあ今日はね、まあ、ナイラジオでね、今日はね、3月8日でね、ミツバチの日ということでね、農業にね、欠かせないね、非常にね、お役立ち、動物、ね、ミツバチについてね、お話してるんですけど、このミツバチのね、お話をしてるとね、まあ、結構ね、高確率で言われることがあるんですよ。それがね、ミツバチがね、減っているとかね、ね、ミツバチが大量に死んだとかね、まあそういう話をね、聞くんですよ。はい。でね、まあそういう話をね、まあ結構ね、まあそういう記事をね、まあこんな記事を読んだよとか言ってね、こう見せてもらったりするとね、まあ非常にね、なんか恐ろしいことが起こってるかのようなね、まあそういうことが書かれてるんですよね。はい。で、まあ確かにね、ミツバチが大量に死んだら、それは悲しいですよね。 ね、一生懸命ね働いてくれてるミツバチがね大量に死んだら悲しいですし、でね、ミツバチが減っているとか聞いたらね、これ大丈夫なのかとか思ったりするわけなんですけど、あのね、これ私ミツバチに詳しいわけじゃないですよ、はい、詳しいわけじゃないですけど、これね、なんかこれなんかもう全国的に問題にするとかいうようなものじゃないんじゃないかななんて思ってます。というのも、まあミツバチってね、なんでしょう、まあ、その辺をねこう自然にブンブンって飛んでるのをねこう皆さんね想像すると思いますし、まあ、イラストとかにもね写真とかにもそう書かれるんですけど、まあ、ミツバチっていうのはね、あのなんでしょう、まあ、基本的にはというか農業の世界では、ね、家畜なんですよね、はい、家畜ね、牛とか豚とかね鳥とかね、まあ、そういうのと同じようなものです、ね、え、虫も家畜って思うかもしれませんけど、はい、そうなんです、虫もね家畜なんですよ、はい、人間がね増やしてね仕事のために増やして、はい、何頭飼育するみたいなものですよね。牛とか豚とかそうですもんね、はい、でミツバチもそうで、で、まあ、何匹の規模でやりますみたいな、そういうあれなんで、なのでね、まあ、それがね増えました減りましたっていうのね、あ、それなんかこう牧場の牛がねこう出荷で減りましたとか、なんかまあ増やしましたとか、牧場拡大して増やしましたみたいな、まあ、そういう話なんで、なんかね、あの環境問題のような感じでね、こう今ね、なんかこういうことが起こってますとか、そういう文脈で話すもんでもないかなというふうに思うんですよね。で、まあ大体ね、そういうね、これが原因だというふうに言ってるのが農薬なんですよね。はい、まあ、農薬、まあ、農薬もね、あの使い方によってはね、それはね、あのミツバチをねもう殺すこともできちゃうんですよ。ね、ミツバチ殺したいやつはね、誰も殺したい人はね誰もいないと思うんですけど、ね、だけどね、まあ殺してしまいますし、でね、虫のね神経系にね、影響する、農薬だったら、ミツバチがねもう狂ってしまったりとかね、まあ、そういうこともね、それは当然ねあるわけなんですけど、だけどね、それね、どういうのかっていうとね、そこでね、まあ、農薬をねこう頑張ってすごくたくさん撒いたとしてもね、結局ねそこの撒いたところだけの話なんで、なのでそれでね全国的にね、ミツバチがなくなりましたとかね、いなくなりましたとかで、そういうのとはね結びつくことが非常に考えにくいようなものです。で、まあ、実際にね、じゃあそれ使わなければ、虫の神経系にね影響を与えるものを使わなければ、じゃあそれはそれでいいことなんじゃないかっていうね意見もあって、まあ確かにね、まあそのまあそれはねいいんじゃないと思うんですよ。まあ、いろんな犠牲が、他の犠牲がありますけどね。はい。で、まあ考え方の一つとしてはあって、でそれでね、それをね、ヨーロッパのね、すいません、ベルギーだったと思うんですけど、がかどっかで。ミツバチにね非常に影響があるんじゃないかと言われるね、農薬の成分をね、これをねこう使用をねこう制限してみようという、ね、ことをねやったことがあったんです。はい、あったんですけど、どうなったかっていうとね、結局ね分からなかったんですよ。はい、分からなかったっていうのは、これのせいで増えるのか減るのかっていうのが分からなかったんです。はい、はい、で、あと使用をやめてもミツバチが減ったりしたんですよ。はい、でじゃあなんで使用をやめたら減っちゃったのって、農薬使わなければ減らないんじゃないって思うかもしれないんですけど、まあこれね、理由がわからないんでこれですっていうわけにはいかないんですけど、あのミツバチもね、ミツバチの天敵もいるわけなんですよ。はい、で西洋ミツバチとかね言われてるマルハナバチってね、まあ一番よく飼われてるそれな、あの蜂なんですけど、まあそれがね、あの弱いのがダニなんですよね。はい、でそのダニの害っていうのはね、まあ、農業の世界でもね非常にね厄介で、私もねこうあのダニに効く、ね、農薬とかねもう結構使ったんですけど、まあ、そのね、ミツバチにね寄生してしまうねダニがね、あのたくさん、ね、農薬を使わないことでたくさん増えてしまって、それでねミツバチがそれにやられてしまったんじゃないかとか、そういうねお話もあったりするんです。はい、ただこれ結構大規模な実験なんで、多分ねしっかり比較ができるものじゃないんじゃないかなと思うんですね。はい、なので今のところわからないということなんですけど、はい、まあ、でもね、ミツバチはね、まあ、確かにね非常に大事なんですけど、まあ、大事っていうのはね本当もちろんね大前提として言うんですけど、なんかねこうミツバチがね、ね減ってしまったとかいうのはね、こう蜂さんかわいそうというところからね、あんまりね、ありもしない突拍子もないねストーリーをねこう出すっていうのは、まあやめた方がいいんじゃないかななんて、そんな風に思います。はい、まあ、なのでまあね、まあ、ミツバチはね、まあ、非常に大切ではありますけどね、 ミツバチを題材にしたね、こうストーリーね、ミツバチが、ね、大量に死んで大変だとかね、まあ、そういうストーリーとかは、まあね、見るのはね全然いいと思うんですけど、まあ、科学的に考えるのが一番いいんじゃないかななんて、そんな風に思います。はい、まあ、科学的じゃなくて考えるのもいいですけどね、ミツバチ可愛いよでもいいかもしれませんけどね、はい、可愛いですよ。なんかねすごいね、一生懸命ね、こう鼻にねこう潜っていこうとするんですよ。はい、もうねゴソゴソゴソってね潜っていこうとするのをね間近で見てるとね、なんかついね作業の手を止めてね、なんかじーって見ちゃったりとかしますよ。はい、まあ、それはそれでね面白いですけどね。はい、ミツバチ大切です。なんですけどね、まあこの番組後半ではね、ね、ミツバチでは全然ないね、別のね、生き物についてねお話ししようと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は3月8日ということでね、ミツバチをテーマにねお話してきたんですけど、後半はね、ね、農業にとってね役に立たないというかね、役に立たないというか、なんかもうね、ね、厄介な、ね、生き物についてねお話したいと思います。ね、まあ、ナヤラジオね、まあ、結構いろんなね厄介なね、ものについてねいろいろ話しましたよ、ね、カメムシとかね話しましたし、ね、私カメムシはねもう本当にねもういつも戦ってたんでね、本当ねもう厄介な敵キャラなんですよ。はい、まあ、あとねカラスの、そうですよね、カラスの話もしましたよね。はい、まあ、鳥もね、鳥はなんか大体役に立つ鳥っているのかなね、鶏とかね言いますけどね、はい、なんか鳥はなんか、うん、なんでしょう、まあ、鳩とかの糞とかはね、まあ、そういうのはね、肥料になったりとかしますしね、まあ、海鳥の糞もね、リン酸の肥料になったりとかしますけどね、まあ、大体鳥はね、敵キャラですよね。はい、だけどね、今日ご紹介するのはね、それのどれでもない、はい、何かっていうとね、貝ですよ、貝。はい、貝。ねえ、ね、皆さんね、貝。貝、美味しいですよね。はい、美味しいです。有明海ね、ね、アサリが美味しいですね、牡蠣が美味しいですね、あと平らぎっていうちょっと高級なね、か、あの貝もあったりするんですけど、まあそういうのもねあるんですけどね、それじゃなくてね、なんでしょう、農業のねお邪魔キャラがね、これがね、ジャンボタニシっていう貝がいるんですよ。はい、これはね非常にね厄介な貝なんです。はい、これはね、お役立ちでは全然なくてね、本当にね困ってる貝なんですよ。でこれね、ちょっと最近話題になってるんです。はい、なんで話題になってるかっていうと、これね、まあ、農業のことをね、もう結構いろいろ発信するね、政党ね、国政政党がいるわけなんですよ。はい、まあ、参政党っていうね、ところがあるんですけども、そこはね、こう非常にね、もう精力的に農業のことをね、いろいろね、発信してくれてるんですけど、はい、まあ、それはね、別にね、いいんですよ。発信するのはね、自由なんでね、いいんですけどね、それがね、どういうことかね、ちょっとね、思いが強いのか知らないですけど、結構ね、いろいろ間違ってるんですよ。はい、でいろいろ間違っててね、なんかね、食べ物の、ね、不安を煽っちゃったりとかね、まあ、そういうのがね、非常に多いんですけど、まあ、それはね、まだいいんですよ。まあね、農薬がね、もう心配だとかね、いうのはね、まあ、ね、心配だと思うなら、ね、無農薬のものをね、食べればいいし、ね、まあ、それはね、もう全然自由なんでね、もう好きにしたらってね、こう人が作ったものをとやかく言わなければですよ。全然いいんですけど、でもね、時々ね、ね、ちょっとね、有害なんじゃないかという情報がね、こう、たびたび発信しまして、まあ、このね政党の人がね、候補かな、まだ当選してないのかな、わからないですけどね、ある人がね、ジャンボタニシをね、田んぼに撒いてね、でそれでね、そのジャンボタニシを撒いて、まあ、それでね、田んぼのね、余計な雑草を食べさせるっていう、そういう農法がありますとか言ってね、全国に広がればいいのにとかいうふうに言ってね、それでね、全国のね農家がね戦慄したんですよ。はい、これなんで戦慄したかっていうとね、ね、皆さんね、ジャンボタニシって知ってますか？これね、ジャンボタニシってね、もう非常にね、厄介なんですよ。これ何かっていうと、田んぼにね、もう住んでいるんですけど、それ外来種なんですね。はい、南アメリカ原産で、で、まあ、日本に入ってきた、外来種なんですけど、田んぼでね、水田のね、稲をね、もう、とにかくね、ものすごくね、食欲旺盛で食べてしまうんで、なのでね、ものすごい厄介なんですよ。で、ものすごい繁殖力があって、そしてね、移動速度もすごく速いんですよ。はい。なんか、駆除が困難になってしまった外来種って大体ね、ものすごい強いですよね。はい。ジャンボタニシとかがね、まさにそうでね。なのでね、厄介な外来種ってね、聞くとね、結構ね、まあ、お米作ってる農家の人は、多分、このジャンボタニシをね、想像すると思います。 はい、でこのね、参政党というね、こう政党の候補さんがね、ジャンボタニシでね、こうおすすめしちゃったわけなんですよね。はい、でおすすめしちゃって、でこれでね、全国に広まればいいのにっていう風にね言ってるんですけど、これなんでね、こうみんなが困るかっていうと、こうジャンボタニシがね、が蔓延してる地域とね、あんまり蔓延してない地域とね、全然いない地域があるんですよ。はい、で、ね、蔓延してる地域 だったらね、ジャンボタニシをねこう撒いてもね、まあもともといるしねっていうのでね、まだね、マシかなかもしれないんですけど、ね、ジャンボタニシがねいない地域にね、これ持ち込まれたらね、もうほんとね、もう大迷惑なんですよね。はい、もう田んぼのね、そのね稲を食べられてしまうんで、もうそのね稲をね食べられないために、こうね、もうみんなすごい頑張らなきゃいけないんですよ。はい、で、なんでしょう、このジャンボタニシがね雑草を食べるっていうのはね、そこの候補の人が言うのは、それもね、嘘ではないね、嘘ではないんですけど、雑草を食べるって言っても、そんなね雑草ばっかりじゃないじゃないですか、ね、稲がいっぱい生えてるじゃないですか。はい、そしたらね、当然稲食べるんですよ。はい、で稲食べますし、でね、あとどういうのかっていうとね、稲がねどんどん育ってきたら硬くて食べなくなるとかね言う人もいるんですけど、確かにね、稲がね育つ前のね、こう苗の柔らかい時の方がよく食べますけど、育ってきたら育ってきたらね、それでもね、やっぱりね、ジャンボタニシはね稲を食べるんですよね。はい、そうなんです。なのでこうジャンボタニシをね使ってね、草取りをさせようなんてね、これはねもう本当にね、危険なので、なんでね、ジャンボタニシをね、いないところにね、こうジャンボタニシを持って行ったりとかするのは絶対にやめましょう。これね、農林水産省もね、これ危険なんでやめてくださいねっていうふうに言ってます。はい、なのでね、こう皆さんもね、ジャンボタニシをね、活用しようというのをね、そういうのを見たらね、気をつけてくださいね。はい、でね、ちなみにね、ジャンボタニシをね、を使ったね、除草ね、草取り方法っていうのが、ないわけじゃないんですよ。はい。ないわけじゃなくて、で、ジャンボタニシがもう、あまりにも蔓延してしまって、でね、それをね、もう完全に駆除するの難しいよねってなったところで、なんでしょう。なんとかその頑張って、ジャンボタニシを、草だけ食べてもらう方法はないんだろうかというね、そういう農法はね、あるにはあります。はい、あるにはあるんですけどね、それね、もう苦肉の策みたいなもんなんでね、ジャンボタニシがいないところに ね大喜びで連れてきてもね、いいことはないと思いますね。はい、ね、もう そういうわけなんでね、ジャンボタニシ気をつけてくださいね。はい、今日はね、もうそろそろねお別れの時間ですよ。はい、今日はミツバチっていうことでね、役に立つね、もののお話をね、もうさせていただいたんですけど、役に立たないって厄介もののお話もさせていただきました。というわけでね、もう今日もそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ジャンボタニシもっと聞きたいよという方ね、メッセージください。はい、いろいろあるんでね、お話しさせていただきたいと思います。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.